あ、そう、だから先週の、サポーター特典のところでね、僕、GDC の会場に行って、白朗さんにちょろっとインタビューしたのが、
うんうん、
サポーター特典ではあるんですけど、まあ本当にちょろっとした話だけだったんで、
うん、
まあ、もう少しまた突っ込んで話すということであれば。
じゃあちょろっと。あの後、インタビューの後、ランチ食べに歩いてたら、奥井さんとばったり会ったよ。
あったね。あったね。その話なんだ。それも広げられないし、全然。
そうね。たまたますれ違ったっていうね。
うん。
うん、最初誰かと思ったけど。
うん、
で、GDC が、先週、一週間ありまして、一週間 GDC に行って、疲れ果てて同僚はみんなバタバタと風邪で倒れ、僕も今週は2日間くらい休み、燃え尽きた感じではあるんですけども、今年の GDC は、特典でちょっと触れたようにですね、VR がすごくて、何もかもが VR、猫も杓子も VR という感じですごかったですね。で、一番目玉だったのが、PSVR っていう、ソニーのプレステ4に付く VR ヘッドセットね。これが、値段と発売時期発表になって、これがなんとですね、いくらだっけかな。399ドルというお買い得な値段なんですよ、奥さん。
え、それ VR ユニットかってこと？
そう、VR ユニットが、399ドル。
あ、本体と足すと1000ドルってこと？
いろいろヒドゥンフィーはあって、VR ユニットに、本体が、まあ400ドルかな、ざっくり。で、さらに、コンボみたいのを買わないといけなくて。で、コンボと、それからカメラも買わないといけなくて。で、カメラを一緒にして、まあ1100ドル、200ドル？
だよね。なんか誰かがセットで1000ドルとか言ってたからさ。
うんうん。
それ買わなきゃいけなくてっていうのは、義務ですか、それは。
その、買わないと、何？コンボをそのカメラで認識して、バーチャルリアリティの中でこう、手を動かせるわけですね。
うん。
なんで、そのコンボがないと、被れるけど何もできないっていう悲しいことになると。
なるほどな。
まあ、だから、ゲーム、インタラクティブ性のあるゲームは、まあ、それがほぼ必須。
まあ、そうですね。まあ、事実上買わないといけないっていうことですね。
うん。
うん、
まあ、っていうのは置いといて、導入だけから見るとちょっとお買い得っていう。なんでかっていうと、こちらのゲーマーの人はほとんどもうプレステ4を持っていて、
うん、
追加で投資する必要がないと。うん、そういう感じなんですね。
うん、
で、その PSVR の、すごいというか、どっから話したらいいですかね。その VR に関して、何もかもエキサイティングな感じになっていて、これなんでかっていうと、まあ、まずゲームを作る方法論自体がまだないわけですね。
うん、
例えば、まあ、映画、テレビで見るゲームの、テレビでするゲームの方法論っていうのはもう2、30年歴史があって、まあ、例えばカメラワークとか、ナラティブとか、その映画的な手法をもとにしたゲームの文法っていうのがきっちりあるんですけども、VR はまだそこがさっぱりないんで、これからそこを作っていかないといけないと。というんで、企画者、プランナーであるとか、アーティストの人たちはそこでエキサイティングしていて。で、さらに、技術の人にとってみれば、これもその VR すごく新しい。なんでかっていうと、パフォーマンスが、ひどく食うと。右目用と左目用とで2画面必要であると。で、そこで2倍ですね。で、さらにこのタイムラグ、右を向いたとき、左を向いたときのタイムラグを少なくするために、オキラス VR とかだと、毎秒60回じゃなくて90回画面描いてるわけですね。で、PSVR だとさらに上を行って120回こう画面の更新するわけですね。で、そこでこの、右目左目で2倍、さらにこの、リフレッシュレートを2倍にして解放圏4倍と。という感じで、このパフォーマンスをすごく食うっていうんで、エンジニア的にはこうチャレンジのしがいがあり、さらにハードウェアベンダー的にはこのハードウェア、ここ数年そのパフォーマンスあってもなくてもいい感じになっていたのが、さらにこうパフォーマンスがいるようになると。 こう誰も彼も皆が嬉しくてエキサイティングっていうのが、一つ VR 祭りの状況ですね。
うん、
というんで、ああ VR すごいなと。で、PSVR が出るのが今年の10月っていうことで、今年の年末はまあご家庭に1台ですね、PSVR を買ってみんなで遊べるんじゃないかなと。
なるほどね。
うん。
VR はミヤンはどうよ。
いやーなんか
やりたい。
この間ね結局 GDC あのうちの会社がスポンサーしてて、あのフリーのバッジが手に入れられたんで行ったんですけども。実際やってる体験するブースとか結構あったので、まあ、やってみたかったんですけどもね、あのすごい PSVR とか特に、まあ、列もすごかったし、多分オンラインで予約しないといけないような感じで、でも行った時には全部その前日分ソールドアウトというか、
うん、
ブックフルになっちゃってたんで試せてはないんですよね。だから、うん、試してみてもか、これはすごいなっていうエクスペリエンスがあるんであれば変わるんでしょうけど、今の状態だと、うん、面白そうだけどどうかなっていう半信半疑みたいな、僕はそういう感じに見てますけどね。
うん、
奥井さん的にはあんまりピンときてない感じ。
きてない。まあ僕もまだ試してなくて、でも試した人はもうすべからくみんなすごいすごいって言うんだけど、だけどすごいって言ってる人はいっぱいいるけど、これは来るわって言ってる人が、まあ僕の周りでは白郎さんぐらいしかいないので、まあ、来ないのかなっていう、まあ、その、僕の中での結論なんだけど。
そこの温度差がすごくてね、その、
すごいよね。うん、
開発に携わってる人はもう鼻血出るくらい毎日興奮してて、で、それを見てる一般の人は、ふーんっていう感じで、これ 3D テレビの二の舞じゃないの的なね、そこの落差はすごく激しいですね。
うん、
でも業界全体がすごい盛り上がっちゃってるから、もう後には引けない感じは出てきちゃってますよね。
そうそう、行き着くとこまで行くしかなくて、でこれなんでかっていうと、その、究極系はもう分かっていて、どこまで行けばいいのかっていうのが分かっていて、それは何かっていうと、この、人類の棺桶であるところのマトリックスを VR の中に作るっていう壮大なプランがあって、皆がそこになだれ込みつつあるわけですね。でそれを実現するためには現実と区別のつかない VR を作る必要があると。でそれには多分この先15年とか、まあ20年とかかかる一大事業で、でまあそこに夢中になってる人たちは、あこの先20年ご飯が食べられるぞっていう、この下世話な計算もあったりして、この長期的に見ている、
うん、
この先20年何をするかっていうんで、例えばその石立哲夫ことマイク・エイブラ氏はこの自分のライフタイムワークとしてこの先 VR の研究をすると言ってるわけですね。
なるほどね。
うん。なんでゲーム業界にとっては多分20年に一度くらいの変化じゃないかと、みんな興奮してると。
うん、
まあ、まあそうならないかもしれない。
まあ何、この10年のゲーム業界ってただ縮小が続いてるだけじゃない、モバイル以降は。だからまあそれもあるのかなっていう気はするけどね。
まあね、モバイルも入れると伸びてるんだけども、
まあまあまあもちろんそうなんだけど、いわゆるこうね、うんうん、いわゆる GDC に来るようなゲーム業界っていうのは、まあ、
ああそうね、
どっちかっていうとこうあれじゃない、違うよね、
うんうん、そうね、そのハイエンドの系のゲーム業界はすごくそこにこうかけてる。
うん、
まあこれが戦艦ヤマトになるかどうかっていうのはちょっと分かんないですね。
まあな、てかまあだからあとは問題は、だからゲーム以外に本当にこう何かあるのかっていうとこかな。
うんうん。マトリックス？
まあだからまあだから本当にそうなるのか、そのゲームとして素晴らしい技術として残っていくっていうのはまああるとして、そっから普通のこう生活にもこう入ってくるようなもんなのかなっていうところで VR なのかなという気がするけどね。
うんうん、
うん、AR とかの方がなんか、まあ、AR もまあ結局何年かね、何年か前に流行ったけど、結局、まあ、大したこともなくって今感じだけども、
まあそうね、
うん、
うん、その AR のネタで言うと、その MS のホロレンズってのがあって、ディビルドでも話したけれども、あっちの方はちょっと微妙感が漂ってきていて、 まあ人の流れを追うと大体そのプロジェクトがいけてるかどうかっていうのがわかるんだけれども流れを追っていくとどうも人が抜けてるっぽい。
なるほどね、
うん、
これ来週あの MS のカンファレンスありますよね。
ああ、
ビルド、
ビルド、
うん、
リビルド、
リビルドではなくてビルド
ビルド
いらないしそういうの
来週ですよね多分ね。
うん、そっか。じゃあそこでアップデートあるかな。
あるんじゃないかなっていう気が。
うん。うん。まあ AR っていうのも一つだけども、多分 VR の方が人間には優しい。
うん。
つまり、なんだろうな。現実とインタラクションしなくても良くなる。っていうとあれだけども。
それはまあ、それは引きこもりはそうかもしれないけどさ。
もうちょっと綺麗に言うとなんだろうな。まあ多分、どうだろう。まあ世の中のたくさんの不幸な人にとっては VR の方が住みやすいんじゃないかなとか。
なるほどな。うん、なかなか、なかなかコメントしづらいですよね。
そうですね。なんとも言い難いですね、それは。
なんか VR をテーマにした、あの、サイファイ作品とかね、アニメ系とかも最近ちょこちょこはあったりしますよね。この番組でも一回、直江さんの時に出たかな、タイトルをど忘れしてしましたけど、 VR の中であの自分がすごい強い RPG のプレイヤーになってあの活躍するみたいな。
あー、ソードアートオンラインかな。
あ、そうですね、ソードアートオンラインですね。うん、そうそう、
うん、
そういうのとかね。
まあ来るかどうか分かんないけど、来るといいなというのが今のところですかね。
まあ業界全体としてはもちろんそうだろうね。
うん、まあ、例えば短期的にビジネスになるかっていうと絶対ならないんで、あの、例えば日本の、ベンチャーキャピタルがいくつか VR 向けのファンドを組んで、数億円規模かな。で、1プロジェクトあたり500万円くらいとか、あの、インベストしてるんだけども、まあ、その辺は多分、この先2、3年で死死類々になるっていうのは、こう、わかりきった未来であって、で、問題はその先に、こう、なんていうのか、楽園があるのかどうかっていうことですね。
うん、
このハイプ曲線でいうと今盛り上がってるとこで、このあとこうしるいるになってもう一回盛り上がれるかどうか、
うん、
つう感じなんですよ。
まあゲームにはまあでも普通に入ってくんじゃない？
まあね、多分ただこの先社会との摩擦っていうのも起きるとは。起きる気はするですね。例えばもう、一番懸念してる例だと、その、13歳以下の子供が使うと、視線が、なんていうのかな。こう、真ん中に寄っちゃって戻らなくなるっていう事例があって、もしかしてこれは子供にはきついんじゃないか、ダメなんじゃないかっていう話もあったりしますね。
なるほどね。
それは技術的に解消するのは難しい問題なんですかね。
わかんないです。この先の事例を見て、
うん、
こう、すり合わせていくしかないかなっていう。
実際発売するときは、その、なんか、ペアレンタルアドバイザリー的な、そういうのを自主規制があったりするんですかね。
うん、そうですね。多分、売りに出すときは13歳以下はやめてねっていう形で振ると思うんですけども、
うん、
まあ、実際子供さんはそこで使うわけで、それでどうなるかっていうのは、ちょっとまだわかんないですね。
うん。
まあ、あとは家の中でこのヘルメットかぶってうろうろしてる人がいて、それがいいのかどうか問題っていうのも、まあ、まだ未解決の問題ですね。
実際だって、プレイステーション VR、あれ日本のやつでしたかね。あの、広告かなんかで、こう、家族が一家団らんリビングでゲームをプレイしていて、お父さんだけがあれをかぶっているみたいな絵がありましたよね。
あったね。
そう、それはあの、GDC でですね、ソニーの人がそういうデモ作りましたって言って、あえて持ってきたやつなんですけども、うん、まあ、どうなんだろう、これは。まあ、ちょっと厳しい感はなくもないですね。その VR と、VR は VR の中で、こう、没入感こそが、こう、命であって、そこが周りの人と一緒に、インタラクションするファミリーゲームの場としてふさわしいかどうかっていうのは、まあ答えがまだ出てないっていうか、 まあ出てるんだけど、まだ出てないことにしてるっていう感じですかね。
そうですよね。それはなかったことにして、なんか家族で楽しめるかのような雰囲気を醸し出してますけどね。
そうそうそう。大丈夫なんだよと。怖くなんかないんだよと。まあ、んなことはないっていう気もするんですけど。まあ、っていうんで、いろいろ新しいチャレンジであるわけですね。こう、技術的にも、人類にとっても。
チャレンジっていうと、すごい、よく聞こえますけども。業界全体が、こう、黒歴史にならないように必死っていう感は伝わってきます。
それはあるっすね。
あと20年間食っていけるようにっていうね。
そう。そう。ここで失敗すると後がないかも、なきにしもあらずなんで、なんとかしないといけないと。という意味では、その VR に追加して、GDC で話題になってたのが、パルカンっていう API もあってですね。
デッドオンアライブだよね、これね。
これは、いや、ね、まあ、最近僕がパルカンやってるっていうこともあり、これはもう、行けると言うしかないっていうものですね。
それがもうなんか最後こうダメ押ししてる感じだけどな、来ないんだなっていう、う
ん、いやでもこれはね本当に大変だった。まあ5年か10年して時効が来たらリビルドで話せる日が来るのかもしれないですけども、まあなんだろう、 GPU ベンダーが、普段は競争してる GPU ベンダーが集まって、これだけの仕様をまとめて出せた、空中分解せずに出せたっていうこと自体が奇跡で、まだ危ない橋を渡ってるけども、とりあえずここまで来れたというのは、おめでとうと言ってあげたい気分ですね。いやーすごかった、大変だった、っていうんで、描画 API 的には DirectX12 とバルカンと、それから Apple のメタルと、で3本柱になって、でメタルの方はちょっとモーメンタム失ってる感じがあるんで、多分数年以内にバルカンと統合されるんじゃないかっていう気がしていて、そうするとバルカンとダイレクト X12 日本で行くかなっていう感じしますかね。
そうかな。
メタルはダメなんですか。
まあ今回 GDC でも何人かに聞いたとこだと、まあメタル使ってるっていうプロジェクトがそもそもない感じがする、ただどうかな、 OS10 とか iOS は下回り全部メタルにしたって言ってるんで。
そうだね。
そうね。まあなんとか生き残ってくかもしんないけど、ゲームエンジンが全部メタル使うようになる雰囲気では今んとこなさそうっすかね。
なるほどね。
まあまだわかんないっすけど。
いや、まあ Apple 的には相当メタルこう気合い入れてやってるから、Apple はなかなか諦めないと思うけれども、まあもちろんね、使ってもらわなければしょうがないので、どうなるかわかんないけどもね。
とりあえずパルカンは生きていますというのが一つ。
まだ始まったばっかりなのに、生存報告になっちゃって。
いや、結構いいと思うっすよ。そんなに悪くないですね。OpenGL に比べるとすごく良くて。
いや、もちろんそうじゃなきゃ意味ないし。
まあ、ドローバックとしては、こう、三角形1個出すのに2500行くらいコードがいるとか。まあ、でもその辺は枝葉のことなんで気にしない、気にしないことにして。
すごいな、それ。
枝葉ですか、それは。
それは枝葉で。まあ、API としてはゲーム機とほぼ同じ API なんですよ。なんで、まあゲーム機に馴染みのある人にとってはすごくいいっていうですね。で、10年前、まあ10年かな。10年前のゲーム機の API がやっと PC に乗ってきたっていうんで、ああ、これは、時代も変わったなっていうのがいいとこですかね。
まあ OpenGL 自体がもう古臭すぎるからな。そういう意味ではこう、何でもいいから、まあ、モダンで、かつね、こう、いろんな、こう、レガシーを捨てて、新しい API になるのは、いいと思うけどね、もちろんね。
そうね。
なんかまあ、でもやっぱ、遅すぎたと言うべきなのかよくわからないけど、まあ、タイミング的に、やっぱこう、先に出されちゃってるのがちょっとね、っていうのはあるよね。
まあそうね。まあ、なんつうのか、まあ、基本足を引っ張り合う文化の、この、あれなんで、あれがああしてこうなって、まあ良かったと思いますよ。
なるほどね。
その交渉の場とかがなんか見てみたい感じがしますけどね。
うん、あの、chronos.org っていうところで、メンバーになるのに年6000ドルくらいかな。
うん、
で、メンバーになれて、議事録見れますんで、ぜひじっくり見てみてください。
行間を読まなきゃいけないんですか、それは。
うん、そうっすね、そうっすね。その、仕様を決めるときに関係各社で全部ボートするんですけども、まあ、そのボートの票の割れ具合とかが見どころ。
うん、例えばどういうとこが割れるの、それは。
例えば、そのソフトウェアの仕様とはちょっと違うのが、ハードウェアの仕様になって、そのバルカンサポートしてますっていうハードウェアは全部その一定のハードウェア機能を、サポートしないといけないわけですね。
うん、そうだね。
で、今世の中に出てるハードウェアが常にあって、で、そこと、整合性の取れない仕様が、例えばバルカンになってしまうと、うちの GPU はバルカン対応ですと言えないと。で、それは困ると。だから仕様を変えねばならないと。
うん
うん、
まあ、そういう力学が働くわけですね。
で、それはでも、具体的にはどういうところなの？
具体的には、具体的にはそ
っ。だって、例えばさ、OpenGL は OpenGL として仕様があるわけじゃない？だからさ、うんうん、その、そこに沿ってみんなは作ってるわけでしょ？
そう。
まあみんなね、GPU ベンダーは OpenGL ドライバーみんな持ってるわけだからさ。
うんうんうん、
だから、そこから、だから OpenGL と比べてそんなにこう違うのっていう、その命令セットというかさ、その API セットが。
ね、まあ一つは、だんだん危険領域に近づいているけれども、一つは、そのバルカンの元々のその、API は AMD が作ったマントルっていう API を AMD が全部無償で提供して、
うん、
で、そのマントルを下敷きにしてるわけですね。なんで基本的にはその AMD の GPU に親和性が高い設計になっていると。
うん、
で、例えば、特定のベンダーではこの機能はサポートしてないんで、仕様から外したいとか。で、あとは、ですね、どの仕様をマンダトリーにするか、どの部分をオプショナルにするかっていうのがあって。でですね、厄介になってるのが、あの、特許絡みの話とかが、あって、例えば特定のそのテクスチャーフォーマット、特定のなんていうのかな、画像を扱うフォーマットをハードウェアに入れると、漏れなくライセンスフィーがついてくるとか。まあそういう話もあり、あえてそこを外してあるとか、そういう関係もあったりとか。
うん、
まあなんか、スタンダード系はいつもそんな感じになりますよね。
まあね。
うん
うんうん、それってあの OpenGL みたいにクエリーできないの？
ああ、そのクエリーできるんだけども、OpenGL はその良くなかった点は、どの会社でもこう、どんどん仕様を追加できるんで、
まあね、
仕様がこう、なんていうの、こう、枝分かれして、ブランチして、
うん、
収まりがつかなくなって、で、その仕様に対応してエンジンを作るのが本当に難しいと。
うん。まあ、じゃあ、そこは、そういうことはできない代わりに、まあ、結構みんなの合意が必要になっちゃったってことか。
そうね。まあ、あとは 1.0 の時点でできるだけ綺麗な仕様にしたいっていう話もあり、
うん、
いろいろ調整をして、まあ、ただそれでもその、マンダトリーでなくなっちゃった仕様もあったりとか、まあ、まだまだ、俺たちの戦いはこれからだみたいな感じではあるんですね。
まあな。あんまりきつい仕様にしちゃうと GPU の進化も止まっちゃうからな。
うんうん、
まあ難しいね、そこはね。
まあ各社自分たちがやりたいこととの、せめぎ合いっていうかね、
うんうん。まあそういう感じですね。
差をつけたいけど共通にしないといけないっていう、はい、相反する目的がありますからね。
うん、で、ダイレクト X とかそのマイクロソフトが仕様を作ってるんで、マイクロソフトがまあ GPU ベンダー、NVIDIA と AMD とあと数社と話して決めれば済むんで結構シンプルなんですけども。
うん
うん、
まあ、バルカンの方は、民主的なプロセスを取っているんで、民主主義の悪しき面が見れると。
でもまあ民主主義ではあるけど、こう強いプレイヤーの意見がまあある程度は反映されなきゃいけないから。
うんうん、
まあそこはでも普通の民主主義と同じっちゃ同じなんでしょうけどね。
うん。
うん。ロビーング活動的な。
そう、そんな感じなんすよ。
まあね、ソフトウェア開発者としてはみんながバルカンを使えばね、その下を、周りを作り直す必要がなくなるから、まあそれはそれでまあいいんだけど、ロケをね。
うん、
その、まあ OpenGL は、まあそうだったよね。まあそうだったっていうか、まあ OpenGL の頃から、DirectX はあったけど別に。
うん、
OpenGL をやれば一応どこでも動くみたいな感じはあったからさ。
うん、
それをやっぱり、まあ今その状態じゃないからね、特にそのモバイル系で。その OpenGL 以外を使うってなるとメタルにするかとか。になっちゃうからね。
まあそうね。で、OpenGL も、動いたり動かなかったりっていう問題が多すぎて、
うん、
で、そこも反省して、バルカンだともうちょっとテストをしっかりしましょうっていうんで、テストスイーツをバルカンの仕様ではないか、バルカンの、コンソーシアムから提供するとか、その辺はちょっと良くなってる点ですかね。
なるほどね。
まあ、GDC そんな感じでしたね。
なるほど。博郎さんもでもそのプレステ VR とかは試せてなかったんですよね、結局。
GDC では混んでて、混み込みで試せなかったですね。去年日本に行った時にちょびっと触ったんですけども。まあ良かったですよ。うん。なんていうのか。あまりに没入感高すぎるんで、うちで家族が触るのはあれなんで、一人でこっそり買って、夜な夜な、やるかなっていう
。そうなんだ。
うん、そういう感じですね。
ロック機能とかあるんですかね。子供が勝手にやらないようにとか。
ああ、そういうのはあるかもな。その、目の間のパラメーターが、それぞれ、人それぞれで違うんですね。
うん。
でもって、その、個人個人のアカウントに紐付けして、そういうパラメーターを、持たせるっていうこともあり。まあ、でもうちみんなで共有してるな。その、プレステ4自体へのログインをアカウントごとにしてっていうのはあり得るんじゃないかなっていう気しますね。うん、
まあ、標準でついてる、プレステに標準でついてるゲームのロック機能とかを多分使うんでしょうね。使おうとすれば。
うん、そうっすね。そうっすね。うん、で、もうちょっと話してもいいですか？VR で話し忘れてたのが、そのプレステ VR の話で、ごめんなさいね。本体に弁当箱みたいのがついてくるんですね。で、それ何かっていうと、プレステから USB でつなげて、HDMI でもつなげるのかな？で、さらにその中で何をするかっていうと、音の処理をして、で、音の処理をしたものをヘッドセットにつなぐ。それから、画面の処理もして、テレビにもつなげる。VR セットにもつなげると、こう、タコ橋配線するわけなんですね。
うん、
で、なんていうのかな。まあ、言ってみれば、コプロセッサーを一つ外付けにすると。で、これどうしてこうなったかっていうと、まあ、その、さっき言った海洋圏4倍の話で、プレステ4のパフォーマンスギリギリのところまで、攻めているっていうのと、それからその音響処理がですね、3D オーディオは結構負荷が高くて、例えば音源が100個あったりすると、その100個を全部定位して、で、その定位したサウンドを、なんていうのかな、リバーブをかけて、ドライサウンドとウェットサウンドの反響を、ドライサウンドっていうのは音源から直接来る。音なわけですね。音成分で。で、ウェットサウンドっていうのは反響成分なんですけど、その反響成分と直接の音成分を計算して、さらにそれを前から来た音がなぜ前から聞こえるか問題っていうのがあるんですけども、技術自体は昔からあるんですけど、バイノーラル録音って言って、何をするかっていうと、人間の頭型のマイクで録音するわけなんですね。
うん、
で、そうすると、その、何が違うかっていうと、右と左とで、音の来るタイミングが違う。まず一つ。それから、頭の中を通ってくるんで、その、なんとなく反対側から聞こえた音はくぐもった感じがすると。まあ、頭の中が空っぽだったりする人もいるんで、そういう人はすごく反響して聞こえるわけなんですけど、まあ、その、HRTF っていうですね、ヘッドリレイシティブトランスファーファンクションかな。その個人個人の音の頭の反響パラメーターっていうのは人によって違うんですけど、まあ、それをそのジェネラライズした形式で、 処理をするんで、まあ、なんとなく上からの音は上から聞こえる、下からの音は下から聞こえるっていう、そういう処理を、外部のオーディオチップですると、オーディオユニットですると。とか、その辺もプレステ VR の、まあ面白そうなところですかね。
うん、それは何？プレステ以前にはやらなかったこと？
一応、Xbox でもやってるかな。あの、ただそれはヘッドフォンでつなげた時だけやってんのね。
うん。あの、ドルビーデジタルとかじゃなくてってこと？
そう、ドルビーデジタルの場合はもうスピーカー自体が周りにあるんで、
うん、
右から来た音は右から出せばいいっていう感じ。
ああ、なるほどね。もうやらなくていいってことか、それは。
そうそうそう。うん、で、ヘッドフォンつなげた時だけ、その HRTF をかまして、やってたと、
うん。
それはでも特別 VR に限った話ってわけじゃないですよね、でもね。
限った話ってわけじゃないですね。うん、まあ、ただ VR の場合は、音もすごく重要になっていて、
うん、
音がヘボいと臨場感がそこで失われてしまうっていうことで、
まあその後ろからキャラクターが来てるのに前から音が出たら全然体験としてリアリティがないですもんね。
まあそう、そういうことっすね、そういうことっす、うん、というのも一つ面白いトピックではありますね。
それは普通にあの PSVR のユニットを買うともう漏れなくついてくる感じなんですか？
そうっす、漏れなくタコ足配線がついてくる。で、まあ、街の噂としては、そのタコ足配線をなくすべくして、プレステ4のリニューアルがあるんじゃないかっていう噂もあったりしますね。
ああ、まあもうさ、うん、本体についてるってことですか、それは。
うん、うん、うん。
それを無線でやるのはさすがに厳しいんですかね。レイテンシーとか。
無線、そう、レイテンシーと待機どっちも厳しいんじゃないですかね。
うん、
その VR ですと、描画してから目に届くまで、なんて言ったかな。コマンドトゥーフォトンか。あ、違う、モーショントゥーフォトンか。頭を動かした、そのモーションを、ジャイロと加速度計で察知して、それをもとに絵を描いて、絵を描いたものを画面に出すと。そこの遅延をですね、20ミリ秒までに収めたいっていうのが VR ヘッドセットなんですね。
うん。
なんで、例えば今のスマートフォンだとタッチしてから画面に出るまでに、まあ、多分100ミリ秒くらい遅延があるんですけども、それだと全然遅すぎると。
そんなにもうないよ。
あー、そんなにもうないか。
うん、今 1.5 フレーム。
おー。まあ、Android はあるんで。まあいいや。ということで。1.5 フレームだとなかなかいい
です
ね、うん。
まあでもじゃあそれぐらいだと VR でも違和感なくなるの？ちなみに。
20ミリ秒以下にすれば、ラボの実験的には違和感がなくなるらしいですね。
ほー、うん、そんなもんなんだ。もうちょっときついのかなと思ったけどね。
うん。ただそれもその、なんていうのかな。まあまだまだ実験の余地があるらしくて。うん、視界の端と真ん中とで解像感が違うとか、反応速度が違うとか。そういう実験もあるらしくて。
うん、
まあなんでかっていうと、こう、何？野生の名残っていうか、こう、視界の外から敵が襲ってきた時には、さっさと反応しないといけないとか。
うん、
そういうこともあって、こう、何？視界の視野の外側の方が、レイテンシーに敏感だったりするらしいんですよね。
へー、面白いね、それはね。
うんうん。なんでこう、道を歩いてるときに、こう、ゾンビに襲われたときに、こう、パッと避けるとかっていうのは、前から来るよりは横から来た方が避けやすいと。
うん、なるほどな。
うん。
なるほど。
はい。
VR 補足以上ですか？
うん、そうですね。ちょっと長くなってすみません。
いやいや、大丈夫です。まあ、白郎さんが盛り上がってるってことは分かりました。
この温度感
そのこの温度差がだから VR はなんかあるかな、全体的にね。
うんうん、
うん、
分かる分かる。
世の中との圧力というか摩擦というか
乖離というか、
うん、
どう現れてくるか楽しみですね。
うん
うん、楽しみっすね。
いや、試した人はみんなすごいすごいって言ってるよ。そのエンジニア、ゲーム系の人じゃない人もね。
うんうん。
すごいとはみんな言ってるね。だからそれがどうなるのかはまあみんなわかんないって言ってるけども。
だからそれを日常の過程でやるのかっていうところにはまだまだ敷居があるでしょ。
まあね、きっとね。
そうですね。2時間超えております。
そのとこ？なんかまだ話す？もういいんじゃない？
ネタ消化できてないですけどね。まあ、いいんじゃないですかね。
ネタ、そうね。まあ、
あの、先週、人工知能が本を書く時代来るって、あの、N さんが言ってましたけど、あの、それと前後して、あの、星新一の SF コンクールみたいなのがあって、そこに人工知能で小説を書いて応募するっていう研究があったみたいですね。
あ、そう、へえ。
あの、作品発表されてたんで読んでみたですよ。
お
う、まあ、普通に星新一だった。
でもなんか、あの、記事読んだんですけど、あの、人工知能で書いたっていうのが多分2個応募されていて、で、1つ目の方は、人間があらかじめその、題材みたいなものは決めて、その枠組みの中で、あの、コンピューターに文章を生成させたものらしくて。で、もう一個の方は逆で、その、人工知能に全部プロットを考えさせて、細かい言い回しとかは、まあ、少し読みやすくなるように手で書いたみたいな。
ああ、なるほどね。
なんかそういうものらしくて、ちょっとまあ完全にもう一から最後まで全部人工知能が書いたみたいなことではないらしいですよ。
なるほど、ね。
なるほど。
うん。まあ、その話としては、メタな感じで、私はロボットであるとか、そんな感じの。
うん。いや、本当にメタというかね、星新一のコンクールに人工知能の作家として応募するっていうのは、もうかなり、
うん、
その、設定としてはそれだけで面白いよね。
そうだね。面白いね、確かにね。
うん。
でも、かたやね、マイクロソフトが、あの、人工知能のボットをツイッターにアップしたら、なんかレイシストの発言を連発して消されるっていう事件がありましたね。
あっという間に人間に調教されちゃったってやつだね。
あれもなんとも言えない。
だからさ、僕その人工知能は必ず人間より優秀になると思うんだけど、結局子供と一緒でさ、ちゃんと育てないとろくでもないやつになるんじゃないかって気がするんだけどな。
うん。まあ人間がボトルネックなんじゃないかな。
そうそうそう。だからこうすごい賢いんだけれども、うん、なんかとんでもないやつみたいなのになっちゃう可能性はあるよね。
うん。
なんかそこがこう一番難しいんじゃないかなと思うけどな、なんか。
いや、このマイクロソフトのやつはこういう実装の方法にして誰でも教えられるようにしたらこういう結果になるだろうっていうのは、まあある程度予想はつくと思うんですけどね。
まあね。うん、
まあそれも話題性込みでやったのかもしれないですけど、
うん、
うん、
まあ分かんない、作ってる側の人たちがどういうモチベーションで作ってるのかにもよるからね。
うん、
なんかこう、まあエンジニアってこうだから、こうすごくフォーカスして作って、こう何それによって何が引き起こるかっていうのを考えなくて作っちゃうことってまあ多々あるじゃない、そういうことは。
うん、
うん、なんかまあそういうことなのか、一応まあそれも分かってるけど、まあ話題作りも含めて作ったのかよく分かんないけども、
まあこうなるとは思ってなかったんじゃないかな。
まあね、多分ね、
うん、これはっていう、
まあ、19歳の女性っていう設定でしたっけ、なんかね、
うんうんうん、
この人工知能がね。
うん、うん、あの MS の AI って日本語版もあって、なんかリンナとかいう女子高生で、それも多分似たような話だと思うんだけど、そっちの方がどっちかっていうと萌えキャラ系で。
日本っぽいな。
この日本の、その、何、萌え文化の人が、こう、和む系のことを教えて喜ぶっていう。
なるほどね。
そう。
それってあの、コルタナのことじゃなくて。
ね、違うね、チャットボットでね、リンナっていうのが、リンナだっけかな。
なんかありますね、女子高生 AI リンナ。
それそれそれそれ。
まあ、日本っぽいな。
日本っぽい。
そう。
でも、
まあ、そっちは萌えに行くんですよね。
この間、あの GDC でも、あれ、マイクロソフトでしたっけ、ちょっとやらかしてたのはね。
ああ、やってた、やってた。あの、パーティーで。
なんか、女子高生風の格好をした。女性ダンサーとかを雇って、まあ GDC そういうディバーシティ方面から叩かれまくるっていうね。ありましたね。
そう、まあ、MS のパーティーって伝統的に、まあ、やらかすこともあって、例えば Xbox の ローンチの時に、東京ゲームショーでですね、MS がブース出したんですけども、その時にまあ、半裸に近い露出の高いお姉ちゃんがポールダンスをするっていう舞台になってて、うん、で、それをビル・ゲイツが見に来て、で、まあすごかったっていう。
でもそれって別に東京ではまだまだ普通じゃないですか。
まあ、
うん、GDC ではもうないですけどね。そういうのは受け入れられない雰囲気になってますけど。
うんうん。
うん、
まあ、うん、そうですね。東京では今でも。
そういうのもありましたね。
うん。
まあ、そんなとこですかね。
そうですね。
うん。
うん。三人は僕は楽でいいんですけどね。あの、編集は大変ですけど。あの、またやりたいと思います。
はい。
どうも。
じゃあまた。
はい。ありがとうございました。
はい。お疲れ様です。